おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1146回をお送りします。2月28日、お2月終わります。金曜日7時32分です。いいタイミングですね。今日はでもね、いろいろありまして、残念ながらさらっと終わりたいと、残念だと思う人にとっては残念ながら、さらっと終わりたいと思っていますが、まあ、だから話をさっさと進めていきたいと思っております。一つだけ CM ですね。3月15日、つまり今日が2月28日だから間もなく2週間後に、山崎隆明さんと、新井さんという方と3人で、3ヶ月チャレンジや、精神分析的心理療法に、参加されている新井さんと、公認心理師で臨床心理師で、山崎隆明さんと金枝談します。3月15日ですね。会場はいろいろございまして、最大10名で、残り4枠と 4席になっちゃったので、これギリギリ埋まるんではないかと私は思っておりますんでですね、なるべくお早めに、だいたい1週間前とかになってくるケースがほとんどですが、なるべくお早めに、オンラインとかね、動画配信の方はもうこれは100と適当に書いておきましたけれども、事実上の上限はございませんので、ただし3月16日以降、つまりイベント以降に動画を配信、販売するかどうかはまだ未定で、もしかするとしないかもしれませんので、動画配信が欲しいといった方はですね、3月15日までには、いつ見てもいいと思うんですけど、買うのは15日までにしていただいておけると、いいと思います。はい。では、本題にというか、本題はですね、今日はもう非常にさらっといきたいわけですよ。さらっといった試しないけど、ほとんど。自己愛構造体の話をこれまで、自己愛対象関係の話をこれまでちょいちょいしてきましたね、今週は。この話で締めくくりたいんですが、これを最もやっぱり私の観点からいくとですね、私たちにとって一番現れやすいところというのは、先送りと、片付けと、もしかすると接触系の話かなと思うんですね。で、いずれも長自我と私はやっぱり言いたくなるんですよ。ここに長自我っていうのはね、あんまり主人公として精神分析の本ではもう登場してこないんですけど、やっぱここは長自我が一番妥当だなって感じが私はしちゃうんですよね。長自我に依存してしまうということ、つまりそれは自分に依存しているという意味になって、自己愛的なんですよね。そう思ってないんだけど自分に依存されている。で、人に依存できない。で、大事なのは人に依存するってことなんだけど、現代社会では人に依存するのはまた迷惑でダメなやつだっていうのが一方でかなり強めにあるんで、ここで長自我的に自分に禁じちゃうんですよね、他人に依存するってこと。そして自立に向かおうとしてしまって、この問題をですね、昔からややこしいこの問題を、十分ややこしくしていって、なんだかこの種の話が多いなと感じるわけですよ。もう入り組んできてますね。もうちょっと簡単な話にしますね。事例交えながら。例えば、掃除ができないっていう話がよくあるわけですよ。でも、大体ですね、そもそも、ライフハックの人間に言わせれば、掃除なんてできないんですよ。で、掃除ができないというのは、つまり、この自己愛的な言い方をするならば、要するに、長自我に見張られてるからできないんですよ。これね、不思議だなと思われるかもしれませんが、決して不思議な話ではなくて、長自我というものがあんまり、こなれてない、成熟していないとですね、見守るが見張るになってしまって、やりにくくってしょうがないんですよ。ちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、皆さん多分これを聞いてる方は、寿司を握るってことを少なくとも本格的にやったことはないと思うんですね。まあ、寿司麺の人とかいらっしゃったら、その人はもうそういうもんだと思って聞いてください。普通、寿司は握ったことないですね。ここにめちゃくちゃ頑固でめちゃくちゃ怖くて、ほとんど言葉も発さず、いきなり怒鳴りつけたり、張り倒してくるみたいな、なんかもう、漫画に出てきそうなおじさんが横で見張ってるとしましょう。寿司握れるかってことなんですよ。無理ですよね。つまり、分かっていて、ちゃんとしていて、 その人が横にいることによってどうすれば正しいのかが明快にわかるという怖い人が横にいるとできなくなるんですよ。こういうことはいっぱいあるんだけど、なんかね、語られないんですよ。逆の話が始まるんですよ。いや、そこでも頑張って握るべきだ、みたいなね、人がいるし、一方で、そういう人がいてこそ正しく握れるんだから、むしろ安心するべきだ。無理なんですよ。そうはいかない。つまり、この見張られてるという感覚はですね、私たちを、静止させるというか、に十分なんですよ。ところが、これが手放せないんですね。なぜなら、こういう、厳しくて、正しくて、一方的な人は頼りになる感じがするからなんですよ。で、我々は心の中でこういう人に、つまり親なんだけど、こういう人に頼ったという経験があるんですよ、おそらく。2歳とかの頃にですね。横暴だけど、頼りになる。だって2歳児から見ればいい、40歳のおじさんは頼りになるじゃないですか。そして大体横暴じゃないですか。どんなに優しくたって、まあ横暴ですよ。優しいから横暴じゃないってことにはならないですよね。2歳児は無力なんだから。2歳児から見れば、巨人みたいな大人たちは、みんな横暴で、大変頼りになるわけです。だから、横暴で頼りたい人っていうのは、心の中に、まあ、これが、僕は摂取と呼ぶべきなのか、内在と呼ぶべきなのか分かりませんが、とにかく一体化していくわけですが、この一体化が過剰に進行していって、様々な課題を引き起こすのが、多分、自己愛対象関係と言われているものなんだと思うんですね。そして、それが、我々、ビジネス書とか、ライフハックの世界で一番出てきがちなのが先送りという現象だったり、片付けられないという現象だったりするわけですよ。特にこの二つは顕著ですね。顕著だからこそこのテーマにしたビジネス書はよく売れる。そして大体書いてあることは片付けの本にはまあ捨てましょうと書いてある。先送りの本には完璧主義をやめなさいと書いてある。実はどっちも長寿画のことがすごく意識されていると、力道的に見てしまいがちな私の偏った目からするとそう見えるわけですよ。捨てられないんですよ。だって長寿画というのは横暴なんで、役に立つものは取っとけ、いらないものは捨てろ。それはそうなんですよ。そうに決まってるわけですよ。正論なんですよね。この正論が何の役にも立たないから片付けられないわけじゃないですか。役に立つものは取っとけ、いらないものは捨てろ。まあ、全くその通りなんですよ。あと、片付ける時間を作れ。これも全くその通りなんですよ。だから非常に長寿画的なんですよね。つまり、だってさ、握れないからいきなり拳を飛ばしてくるって非常に幼稚じゃないですか、教え方として。頑固一徹みたいな言い方もできるかもしれないけど、要はその人は教え方ってものがよく分かってないわけですよね。つまり、幼いわけ。この幼い長寿画というものは、しかし強力なんですよ。だって2歳児が見た30歳の人だから、その2歳児の世界にいる長寿画なんだから、幼いに決まってるんですよ。その人の頭、よっぽど頭が良くたって、その2歳児が藤井聡太さんとか、最近話題の皇太子様とかだとしても、幼いことは幼いわけですよ。20歳じゃないんでね。だからこの2歳児が作り出した長寿画というのは幼いんだけど、概してこの種の長寿画というのが僕らのですね、感情的な部分で、えばって、出るわけですよ。すごくこの影響力が大きいんですよね。だから人にバカにされたくないとか、これで小学生が言いそうなことじゃないですか。そんなのがばっかりなんですよ。我々の中でですね、一番情緒的に独裁権を握って、なんかこう妙なことを言ってるようなんだけど、我々はそいつの言うことを聞かずにはいられず、なぜかそいつに、頼ってしまう。なぜなら2歳児が親に頼っていた時の感覚が残ってるから、これを手放すとなんか悪いことが起きそうな気がするわけですね。まあ、これはもうなんか悪いことが起きそうな気がする。それは致命的な気がする。ということで、なんだか破綻恐怖と呼ばれているものに近いんですよね。非常に変なんだけど、親の言うことに言いつけに従わなかったくらいで人生破綻するとは考えられないんですけれども、自分の今の親を考えればそのことは明らかなんですが、例えば、スマホの設定一つできないとかね。実際の親はそうなんだけど、我々は2歳児だった時の親の感覚というものを頼りにしちゃっているので、この感じがですね、頭の中で整合が取れないわけですよね。そして、自分はその長寿画に頼ってる時 その非常に幼い長寿賀に通ってる時の感覚の自分自身を思い出すと、すごく無力な感じがする。だって2歳児ですからね。自分の自己肯定感とかって話が出た時は、決まってこの、なんつうんですね、このペアがですね、まず中核に感じられるんですよ。これは、力道系の話を、参照するとものすごくクリアな感じがしてくるけど、そうでなくても似たようなことは実は片付けの本とかにちゃんと書いてありますけどね。だって捨てられませんっていうのはもったいないって言葉が出てくるでしょ。でもったいないっていうのって完全には振り捨てられないじゃないですか。ここから例の総的防衛ってやつが出てくると思うんですけどね。つまり捨てられません、もったいないですっていう気持ちを何とかしなさいと。そういう時に時々こうね、思い込みとか信念を破壊しようみたいな話とか、なんとかブロックを外そうみたいな話が、メンタルブロックが出てくるじゃないですか。これってつまり長寿賀を振りほどこうって話なんですよ。もったいなくないから捨てちゃえみたいなノリがあるわけですよね。だからどんどん捨てるみたいな話に急になるんだけど、すごく総的防衛って感じがしますよね。なんか急に総的になってる。で、なんでそんなに急に元気になっちゃうかというと、まあ、長寿賀から解放された万歳って感じなんだけど、長寿賀って自分の心の中にいるもんだから、一時黙らせることができても解放はされないんですよ。で、この長寿賀から解放されたいという気持ちが猛烈になった時に、非常に僕らは奇妙なことをやる。その長寿賀における攻撃力を今度は、今までと反対の方向に急に使い始める。こういう万能的なことができるのが心の問題であり、非現実的なところですね。急に今まであんなにもったいながっていて、あんなに物の活用というものに、こう、注意を払おうとしてたのに、急に全部捨てちゃうモードとかいうものに、バーッとなるわけですよね。これ、摂食障害ではおなじみですよね。ずっと食べずにいたのに、急に大量のものを食べ始めるっていうことが起きる。まあ、それは食べたいからなんですけどね。で、この時に起きることなんだけれども、結局この長寿賀と抑圧されている、まあ、弱々しい自分のペアっていうのは、どっちかが自分なんですけど、非常に辛いというか、やってられなくなるわけです。だって、ね、頑固一徹の親父に張り倒される構図で自分生きてるわけですから、ただ、頑固一徹の親父になった気分の時だけ爽快感があるとか、あるいはこれと和解できて、これに褒められたって感じがした時だけ爽快感ができて、あとはずーっと不快に、だから部屋が片付いていないという状態を見るとずーっと不快なんですよ。横でこう見張っている厳しいお父さんみたいなのがずーっと見張ってるから、だからこいつの目を盗みたくなるという現象は起きるはずだし、先送りも同じで、先送りやってる間中ずーっと見張られてるわけで、この重たいタスクってやつが発生するわけですよね。このタスクをやらないと、この横にいるお父さんに張り倒されるっていう恐怖感、現実にはそれは心の中の存在だから張り倒されはしないんですが、この恐怖感とずーっと戦ってなきゃいけなくて、たまに先送りをの重たいタスクなるものを実行した時だけ、うん、よしやったみたいな感じで言われて、なんか達成感がある。これの繰り返しになっちゃうから嫌なわけですよ。このようなスタイル、このようなパターンはですね。で、この、よくやったお父さんの話じゃなくて、このよくやったお父さん、つまり長寿賀なんだけど、この非常にこう幼い長寿賀なんですけどね。まあ、例、あれですよ。このポッドキャストでちょいちょい話題にしてきた油風呂に入るっていうのはこれですよね。こういうお父さんと一体化したい気分というものが、強い人っていうものを連想させるので、そうなるためにも筋トレをしたり、油風呂に入ってみたり、あるいはアイス風呂に入ってみたり、いろいろするわけですよね。なぜか肉体の強靭さに向かっていくという、それよりも掃除をしましょうって感じなんだけど、そうはならないということですね。私たちはメンタルの問題としてこれを実は捉えてるんであって、身体の問題として別に捉えてるわけではないので、全然だって油風呂に入れなくても部屋は片付けられるわけですから、というか部屋が片付けられる人だからって油風呂に入って平気なはずがないんで、そういうことなんだけど、ここはすごく現実的でなくなっているので、頭がですね、2歳児の世界ですから、空想的世界に急速に入っていっているために、こういう発想を取ることができちゃうと。で、この長寿賀と弱々しい自分というこのペアから脱することをやっぱり一応目指すわけですよ。3ヶ月チャレンジとかでも一応ね、 非常にこれは、平凡な解決策になるんですけど、つまりどっちも自分だから、両方、なんて言えばいいんですかね。最近私はこう、対象化するっていう言い方にしているんですけどね。どちらかというと、精神分析の方によってですね、長自我を対象化する。長自我と一体化しちゃおうとしないと。このもう見張ってる状態というものを解除するために、この長自我というものがそんなに強い存在だというふうに考えるのをやめると。つまりこれに頼らないということですよね。これに頼るということは、自分が要するに弱々しい存在だって認めるような方向に向かっていくんで、当然長自我がどんどん強くなっていくわけですよ。自分の中でね。そうすると、もう、いつ、発倒されるかビクビクしながら、片付いていない部屋と、重たいタスクでいっぱいのリストを見ては、またこれで何か、あるいはひどいことを言われたり、すごく怒られたりするんじゃないだろうかという劇が、無意識の方で進行しだすんで、そしてこれを人に向かって投影するわけですね。この長自我が自分の心の中で起こってる、厳しいお父さんだと考えるというのはですね、大体しないんですよ。我々はそういう内省の仕方をしない。このお父さんが怒っているというふうに、外の人に、向けていくんですよね。向けていくというか、外の人を使って、この構造を再演していくっていうべきかな。一種の劇空間を作り出すわけですね。すごい簡単ですよね。ちょっと自分がミスした時の、お客さんに、このお父さんを貼ると。だからもう、貼ったをされるわけですよ、お客さんに。あるいはちょっとミスをした時の、同僚の冷たい目にこのお父さんを貼ると。非常に簡単、これは。最近私3ヶ月チャレンジで、ワンオンワンセッションやっていてすごく思います。すごくこれがポンポンポンポン簡単に起きちゃうんだなと。人の表情がどんどん違っていくんですよ。表情が違っていくはず本当はないので、私が相手の表情の上にどんどん投影しているんですよね。急激にどんどん変わっていくんですよ。一人8役ぐらいやらせてしまう。で、その時その時で相手の方がおっしゃっている微妙な情緒的な揺れ動きを見てるんですよね、私は。だからこの傾聴って言いますけれども、傾聴というよりは見るってことだなって。ただ見るというのは一点を見るってことじゃないなって思うんですよね。やっぱりこう、転移空間というのはこういうことなんですよね。転移が起きていく。人の表情がどんどん変わっていく。少し不快なことを言ったかなってなると、もう相手は怒っている人に変わる。そしてしかも、怒っている表情に変わるっていうよりは、怒っている人に変わる。私の目線と脳が、そういうものを作り出していく。知覚というのは本当にこうですね。なんだろう。僕は粘土細工って言いたくなるんですけど、本当に絵ですね。どんどん書き換えていく。何一つ受動的じゃないなって感じが、それは極端ですけど、言い分として。本当に何一つ受動的でないなって感じがする。めちゃくちゃ能動的に書いていくんだなという感じがするんですよ。これだもん、騙されるよねと思うんですよね。冷たい目線を送るとか、迷惑そうな目をしているとか、全部僕が作ってるんだけど、それが全然実感できないんですよね。ずっと相手の顔を拝見させてもらってるからわかることであって、さぞ僕の顔もどんどん、怪物くんの百面相みたいなもんで、どんどん変わってんだろうなと思いますね。どんどんどんどん変わってしまう。そして元には絶対戻んないんで、これは要するにパターンを当てはめてるとかではないですから、その都度即興的に作ってるものなので、だから私は、写真もメモも取らないんですよ。写真にそんなもの写るわけないじゃないですか。メモとか写真の間違い、問題は客観的であるところなんですよね。良さもそこにあるんでしょうけれども、良くなさもそこにあって、こういう対人関係というのは、まさに力道的なもので、ダイナミックにどんどん変転していくために、客観的な証拠というものが役に立たないんですよ。ここで問題になってるのは私の主観なんですよ。100% それなんですよ。で、相手の主観なんですよ。さすがに間主観性っていうだけのことはあるんですよ。主観と主観の間に何かができていってしまう。劇ができていってしまうんですけれども。これが自己愛対象関係そのものなんだなって感じがするんですよ。そしてこの長自我が当然頑固親父みたいな感じなんで、軽蔑的になる。なんだ、片付けもできないのかみたいな感じで、軽蔑的になる。で、それと一体化すると、私たちは現実というものをすごくこう低く見積もる。脱価値化していく。こんな散らかった部屋はダメだみたいな感じで。 罰としてお前そこで寝ろみたいな感じで、非常にありがちな劇だなってある意味思うんですよね。ただこれは表面的な部分の話なんで、最初は確かに片付けとか先送りとして現れてくるんでしょうけど、それはもっともっと人間関係のいろんな錯綜した場面で全域に現れているんで、その時に我々は対抗というものを必ず体験しないわけにはいかなくなってくる。要するに用事帰りですよね。そしてそのどちらかというと抑うつ的な自分を防衛しなければいけない。つまり本当によるべくなくなってしまったら大変なことになるんで、だって仕事中に2歳児になっちゃったら大変じゃないですか。これを一旦防衛する、そのためにもやっぱり長寿がというものにもっと頼ると、この悪循環が起きがちなんですよね。もう一つはすいません、ちょっと飛んじゃいましたね。だから投影しないっていうのが結論の一つになるんだろうなとは思うんですよね。まあ、いろんなことをこの長寿がにとらわれ出したときは起こるし考えちゃうんですけれども、まあ、例えば投影しちゃいますよね。お客さんとかに、なんなら散らかってる部屋とかに、そうするとすぐにこの怒られるとか、ものすごく恐ろしくなるとかいう事態が発生するんですよ。これはとっても怖いんですよ。なぜならその時の自分はとても頼りない存在になってるからセットなんで。だけどこれは投影の結果なんで、本当はそんなことは起きてないはずなんですよ。部屋散らかってる時なんて特にそうで、言うほど怖くなったり不安になったり不快になったりする理由がないんですけれども、で、この時に僕らは部屋を片付けようとするように思うんですよね。お客さんとのやりとりでも失敗を挽回しようとか、ちゃんとしようとしちゃうと思うんですよね。それって、やっぱりこう、長寿がの価値観そのものをまん丸受け入れてるんですよ。で、これが実在しないんですよね。だって大抵の場合それ親なんで、親の価値観をまんま受け入れてみたところで、私が自分のミスを挽回できるわけがないじゃないですか。せいぜいそれは社会とか先生とかなんですよ、学校の。大体そうなんですよね。3ヶ月チャレンジでも、時々話題にしていただくことがあるんですけど、私が時間にルーズだっていう話ですね。この話が出ると私は、ちょっとこう、なんだろうな、ちょっとワクワクしちゃうんですけれども、出たって感じはするんだけど、なんて言えばいいんですかね。要するに、カウンセリングでも本当に一番取り扱われてるから、教科書に全部載ってるぐらい載っていますから、これがやっぱりね、なんでもいいんですけど、本当になんでもいいんですけど、結構あるあるな話だとしても、カウンセリングの教科書になんか載ってないんですよ。だから、ある程度手探りで頑張るしかないんですね。僕、自己愛構造関係とか、自己愛対象関係とか、病理構造体とかって言って、まあ、例えば、ある人がですね、すごくこう、周りを脱価値化していっていると。その具体的な事例があるってわけじゃないですよ。それは、例えば周りが仕事できないからだっていう話をしている。これぐらいなら、藤山直樹さんの本とか読めば、あるんで、どういう話で、どういう構造で、どういうところに総的に防衛があってみたいなのも、一応本読めばある程度知識つけられるんだけど、そういうものばっかりじゃないですよね。例えばお金の話で、お金に万能感持つみたいな話は、3ヶ月チャレンジでも、もうおなじみなんですけど、結構教科書に出てくるかっていうと、カウンセリングの本とかいくら読んでもね、そんなに簡単には出てこないんですよ。非常にありそうなことだと思うんですけどね。大きな自分の家を継ぐことに万能空想を抱くっていうような事例は出てきてるんですよね。まあこれ近いと思うんですけどね。大金持ちになるというのと大きな自分の家を継ぐというのは同じじゃないけどね。でもまあそういう万能空想に浸ることで周りを見下すっていう感じと総的に防衛するっていう感じは、なるほどわかる感じがしますよね。これをあとは応用していくっていう部分があるわけだけど、でも遅刻とか私の時間がちゃんと間に合ってないとかいう話は、すごくですね、もう絶対に出てくるんで、これはやっぱり、出てきたっていう感じがして、まあ、変なワクワク感が生じるんですよね。で、この時の話がやっぱりそうじゃないですか。 私がその相手の人が怖くなるってことが起きるわけですよ。起きたら投影なんですよ、確実に。非常にだって分かりそうな感じがするじゃないですか。いろんな常識が今まで出てきたでしょ。あの約束を守れないやつはグズ人間だとかね。あのそんなんじゃ社会人としてやっていけないぞとかって、ね、全部僕の言葉じゃないですよね。聞いた言葉ですよね。だからこれが響いてくるということはまさに投影じゃないですか。まさに転移じゃないですか。ある先生の言い分を、例えばその先生、いや佐藤先生っていう先生がいたのね。うるさいんですよ、そのしつけという字はいい字で身に美しいと書くみたいなことを言い出しちゃう先生だったんですよ。結構そういう感じの先生じゃなかったんだけど、こういうのが大好きだったんですよね。で、その佐藤先生が、ほら、さっきそんな遅刻とかするから、社会人としてそんなんじゃ通用しないぞ、みたいな、このまんま言うぐらいの感じなんですよ。でもこれって僕の言葉じゃないですよ。僕は佐藤先生に聞いた言葉じゃないですか。つまりそこの横で佐藤先生が見ている感じが例えばするとするでしょう。それは転移ですよね、完全に。しかも万能空想ですよね。万能的に佐藤先生をその場に、今なんかどこに生きていらっしゃるんだかもわかんないような、少なくとも僕の知ってる通りの顔であるはずがない。あの頃はもっと若かったから、当然僕小学生でしたからね。こういうことなんですよね。これが転移でないはずがないです。で、その佐藤先生がリアルに生きていらっしゃったとして、真横で見ていたとしても、喜ぶかもしれないけど、なんかそのまんまの光景が出来上がるはずないじゃないですか。それを僕は出現させてしまうということをやるわけですよ。で、これは変異だなと。で、そしてどうするのって言われるんだけど、僕はそうは思わないんですよね。ここでどうするのって問いは絶対変だって思うんですよ。まさにこれが現実でないという証拠をつかんだってことじゃないですかと言いたいわけですよ。人はここを前提にしてしまってると僕は思うんですよね。佐藤先生が横で、ほら佐々木って言われてる。その嫌な感じを、あなた今その感情になりましたねと、これが嫌なんですよ、だから人との約束は絶対に厳守するようにしてるんですと言ったらとするならば、それは我々は妄想に踊ってるってことじゃないですか。まさにだってそんな現実は絶対ないわけだから、絶対にありえない現実を想定した上で勝手にと言ったらいけないかもしれないけど、その空想している妄想的な万能的な世界の上で感情的に気分が悪くなってるわけじゃないですか。この先生を出現させなければおそらく違う感情になるはずですよね。つまりそこに私たちは自分らしさというものを持ってくるべきなんですよ。言われた通りの時間厳守をするんではなくて、時間厳守をするのはいいですが、自分らしく時間厳守するべきなんですよ。つまり長自我というものはそうやっていろんな姿形をとっては、私の長寿が原型みたいなベースにして劇空間を出現させ、その劇の中でこういうふうに振る舞うべきだという振る舞い方を私たちは台本に近いですよね。これをナラティブとか台本とか言ったりするんでしょうけど、そんなことを言う必要は僕はないと思うんですよね。ここに必要なのは対象関係だけだとある意味思うんですよ。せいぜい、なんだ、可能性空間でいいと思うんですよ。別にこれをナラティブとかシナリオとかそんなものは明確にはないと思うんですよね。対象関係は、まあ、本当はないんだろうけど、それでも、これだけは、ある感じがする。厳密なナラティブはここにはないと思うんですよね。佐々木はこういうふうに振る舞うべきである、みたいなことは書いてないと思うんで。なんとなく振る舞っちゃいますよね。そして、なんとなく振る舞った振る舞いに引きずられるように、なんとなくしょんぼりしてしまう。こういうことを、の、なんていうんですか、尻尾をつかもうと。これを作ってるのは間違いなく自分だと。だって自分しか知らない人をそこに意もしないのに出現させておいて、そしてそれの言いなりになって嫌な気持ちになってんだから、全部やめられるじゃないですか。そういうことだというからくりをつかむことさえできれば。だから私は、こうしちゃうんです。どうすればいいんでしょうという問いには答えられない。こうしてしまうんだということが分かれば、そこまでなんですよね。私が基本的に手伝えるっていうか、サポートできるのは多分ここまでができてるかどうかがそもそも怪しいんだけど、少なくともここまではやろうという意識を持ってるわけですよ。つまり私という人間を使ってこの劇空間の登場人物の一人として、何面相か知りませんけど、私に変装をさせて、そこに出現させ、この出現まで全部やってるのは自分だということが に明快に認識されればおそらくそれは消える。明快に認識するということは全部自作自演であるということを明快に意識するってことなので、それは自作自演でないという気持ちとは矛盾するので、自作自演だということを確信すればおそらく全てが消滅すると思うんですよね。だから怒ってるお客さんがいなくなるわけじゃないんですよ。でもだからといって怒っ、だからその場合の怒ってるお客さんに対応する対応は、小学生の私であることはやめることができて、45歳とか51歳の私にすることができる。そうすれば私は私らしく対応することができて、小学校だった時の私ほど決して困ることはないし、ああ、ちゃんとしなきゃというような雑な対策を、超えていくことができると思うんですよね。だから、そんなに困らないで済むはずだと。フロイトの言った通りなんですよ。あなたは今ものすごく痛ましい状態にあるけれども、それをあなたはありふれた不幸に変えることができるってことなんですよ。なぜなら出来事自体はありふれてるから。だって遅刻してお客さんが怒り出すなんてことはありふれてるでしょ。世界で何億回も今まで起こってきて、それによって破綻的なことが起きたことってほとんどないはずなんですよね。ちゃんとそこそこ対処できればそれで十分なはずなんですよ。これに対してものすっごい奇妙なステートメントを立ててしまう人っていっぱいいらっしゃるじゃないですか。1秒でも遅れることは許されないとか、よくわかんないことを言い始めるわけですよ。まるで1秒でも起こると核戦争でも起こるみたいな感覚になっちゃってるんだけど、その感覚ってのは、まず間違いなく転移による感覚なんですよね。で、そこに当然、私だけではなく、私が佐藤先生を持ち出すように、相手の人も誰かを持ち出して、つまりダブル転移をやってる。だからこれが転移と逆転移なんですけど、こうして著しく事態をややこしくしてるんだけど、その時やり合ってる私とそのお客さんが、しばしば小学生同士の喧嘩みたいになっていくわけですよ。収拾つかなくなるわけですよね。大人が小学生のノリで大喧嘩すると、一歩間違うと殺し合いになりかねない。それが明らかに現実の状況に対して、バランスを大いに書いてるじゃないですか。で、しかも、そういうのをしばしばね、報道、テレビの報道で、そういう痛ましい事件がありましたみたいなのを僕ら目にするから、それが1億分の1ぐらいの出来事でしかないというのを、全く忘れてですね、分母をすごく小さくしちゃうんですよ。いや、こういうことは 10% ぐらいの可能性で起きるような気がするみたいになってしまう。そんな可能性で、こんな高確率で起きるはずがないんだけど、もうその辺になってくると、現実を検討する能力が著しく低下しているために、もう何だかよくわかんなくなっていると言ってもいいんですけど、そういうぐらいの可能性で起きるような気がするんですよね。こうして議論が変な方向に行くんですよ。そんなことは起きるはずがない。いや、起きますみたいな話になっちゃうんですよ。そうじゃないんですっていうことなんですよ。そういうことは言ってない。ここでどう対処すればいいかの話もしていないし、どうすれば対処できるのかの話すらできてない。それどころか、どうすればこの転移が出現しないかということすらあやふやなんだけど、間違いなくでもそれが、投影がなければで成立しない空間であるということだけは間違いないと思うんですよね。なぜならば佐藤先生はいないから。ここにはね、どっかにいるけどね、きっと。でもここにはいない。まして僕の心の中にいるはずがない。僕の心の中にいるのは長寿賀なんですよ。